はですね、多くの中小企業が抱えているかもしれない採用の悩みについてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
手元にプラネット行政書士事務所さんの採用定着サポートに関する資料がありまして、
ええ、
これを読むと、まあ高い広告費をかけても応募が全然来ないとか、来たとしてもちょっと期待する人材じゃないなとか、
ありますよね、そういうの。
あとは面接に来ない、内定出しても辞退されちゃう、でやっと入ってもすぐ辞めちゃうみたいな。
まさに採用の負けスパイラル。
そうそう、そんな言葉が書いてありますね。あなたもこういう状況もしかしたら心当たりあるんじゃないでしょうか。
ええ、それでこの資料が結構強く言ってるのは、それってまあ景気とか会社の知名度だけのせいじゃないですよと。
ほう。
むしろ多くの中小企業さんでその採用のやり方自体がもう今の時代に合ってないんじゃないかってことなんですよね。
なるほど、時代遅れになってるかもしれないと。
そうなんです。今の求職者ってもうスマホで徹底的に情報を集めますし。
ですよね、口コミとかすごく見ますもんね。
ええ、だから昔ながらのやり方だと長いかこう響かないというか。
まさに。そこでこの資料では採用活動を単なるコスト、費用として見るんじゃなくてですね、
はい、
将来への資産なんだと、そういうふうに考え方を変えましょうという戦略を提案してるんです。
資産としての採用ですか。面白いですね。
今日はこのちょっと視点を変えたアプローチの中身を一緒に詳しく見ていきましょうか。
ええ、ぜひ。まず興味深いなと思ったのは採用ターゲットの考え方ですね。
と言いますと、
できるやつ、まあ、いわゆる即戦力みたいな人を追い求めるんじゃなくて、
はいはい、
自社に合う人、これを見つけることにすごく力を入れてる点です。
合う人ですか。
ええ、やっぱり給与とか福利厚生とか条件面ではどうしても大企業さんには劣ってしまうことが多いじゃないですか、中小企業は。
まあそうですよね、現実的に。
でもそれでもその会社の価値観とか企業文化にこう深く共感してくれる人、そういう相性の良い人こそが長くいてくれるし活躍してくれる鍵なんだと、そういう考え方ですね。
なるほど、スキルだけじゃなくてカルチャーフィットというか相性を重視するわけですね。
そうなんです。で、その合う人を見つけるためのちょっとユニークな方法として、資料には例えば野球好き採用とか、
面白い、
あと釣り好き採用なんて例も上がってるんですよ。
釣り好き採用、つまりその共通の趣味とかライフスタイルっていう。
そうそう、他社が簡単には真似できない独自の軸で人材を探しましょうと。
これは確かにブルーオーシャン戦略って言えるかもしれないですね。
ええ、単にスキル経験だけじゃなくて、その人の価値観とか情熱が会社のカルチャーとどう響き合うかみたいな、そういう点を見てるわけですね。
で、その自社だけの魅力を伝えるための求人原稿の作り込み、ここもかなり重要視されてますね。
そうなんですよ。よくあるアットホームみたいな、ああいう曖昧な言葉はもうやめましょうと。
ああ、どこにでも書いてありますもんね。
ええ。そうじゃなくて、徹底的に競合を調査したり、今いる社員さんに本音でアンケート取ったりして、
はい、
その会社ならではのこうリアルな魅力とか具体的なエピソードをちゃんと掘り起こすと。
なるほど、具体性が大事なんですね。
で、ここで働いてみたいなって強く思わせるような、もう写真1枚コピー1項にまで徹底的にこだわると。
うわー、そこまでやるんですね。
で、そうやって魅力的な原稿で応募を集めた後、その応募者の熱意を下げさせないためのプロセス設計、ここもポイントです。
応募が来てからですね。
はい、資料によると応募があったら原則3分以内に電話連絡するみたいな、すごくスピーディーな対応ルールを決めたりとか。
3分以内、早い。
あとは面接のドタケンを防ぐためにちょっと工夫した面接案内状を送ったり。
面接案内状ですか。
ええ、そしてこれが特に特徴的なんですけど、応募者の入社意欲をぐっと高めるためのファン化面接っていう手法を導入すると。
ファン化面接、ファンにするってことですか、面接で。
そうなんです。単に応募者を評価する場じゃなくて、面接っていう接点を通じて応募者を自社のファンにしちゃう。
へえ。
そういうアプローチですね。他社に人材を取られちゃうんじゃなくて、むしろ自社への気持ちを高めてもらう。
なるほどね。
そのための具体的な仕組み作りを指導しますよと。
で、こういう一連の流れをサポートするのが採用定着士っていう専門家の方々なんですね。
その通りです。
採用からその後の定着までを一貫してサポートすると。
ええ。
資料によると、全国に600以上の拠点があって、もう3000社以上の支援実績があるとか、結構なネットワークですね。
そうなんですよ。で、彼らのゴール、最終的な目標は、単に人を採用することじゃないって強調されてます。
というと、
ゴールはあくまで、採用した人材が定着し活躍すること、ここなんだと。
ああ、入ってからが大事と。
そうなんです。特に入社してから最初の3ヶ月間、ここのフォローアップ体制をちゃんと作るところまで支援するのが、まあ従来の求人広告の会社とか、自力でやるのとの大きな違いだと。
なるほど。
だから、単発の天のサポートじゃなくて、自社の中にずっと使える採用定着の仕組み、つまり資産を作りましょうっていう考え方ですね。
採用活動自体を会社の強み、資産に変えていくということが。
まさに。
その仕組み作りの一環として、主要な求人サイトと自動で連携する自社独自の採用サイトの構築もサポート内容に入ってるんですね。
え、そうなんです。せっかく良い採用サイトを作っても見てもらえなきゃ意味ないですからね。
確かに。
だから、多くの求職者が見る大手サイトを経由して、ちゃんと自社の魅力が詰まったサイトに誘導すると。
いやー、これは非常に実践的なアプローチだなと感じますね。
そうですね。まさに中小企業が限られたリソースの中でどうやって効果的に採用を進めるか、その具体的なノウハウが詰まってる感じがします。
というわけで、今回は中小企業が陥りやすい採用の課題と、プラネット行政書士事務所さんが提案する新しいアプローチについて、資料をもとに詳しく見てきました。
はい。
できる人を探すんじゃなくて会う人を探す、そして採用活動をコストじゃなく資産に変える。この視点、あなたはどう受け止めましたか？
これは単なるテクニックの話というよりは、もっと根本的な採用に対する経営者の考え方、マインドセットの転換を促すものなのかなと感じましたね。
ほうほう。
まず、自社の揺るぎない価値観って何なのかをはっきりさせて、それに響く人を引き寄せて、面接プロセスでファンになってもらって、入社後もちゃんと定着活躍してもらう、そのための一貫した戦略的な仕組みを、まあ外部の専門家の力も借りながら社内にちゃんと作っていくと、そういうストーリーが見える気がします。
なるほど、一貫したストーリーですか。
ええ。
では最後に、あなた自身にちょっと問いかけてみたいと思います。
はい。
今日の話は企業側の採用戦略でしたけど、もしあなたが個人として誰かとかどこかの組織に選ばれる側だとしたらどうでしょう？
ああ、自分が選ばれる側だったら。
ええ、ご自身のスキルとか経験、そういう分かりやすい強み以外に、どんなあなた独自の価値観とか相性みたいなものを相手に伝えることができるでしょうか？
なるほど。スキル以外の部分ですね。
そしてそれをどんな言葉とかどんな方法で表現しますか？ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。